成功哲学や自己啓発をやって、それでうまくいけばいいんですけども、うまくいかなければ、ブラックホールにはまってですね、自己否定感ですね、そこに苛まれて、長い人生を送ってしまうという人もいますね。それではもったいないですね。また別の世界があるんだよということを今回言いたいわけです。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチュアルカウンセラー、ヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピーチュアル、脱エンタメ、お花畑スピーチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回も前回に引き続きまして、成功哲学、自己啓発について、このマーフィーの法則ですね、取り上げている本は、マーフィーの眠りながら恐怖を得るという本ですね。これを取り上げて、今回の2回目はですね、成功哲学に向いていない人が無理なく幸福をつかみ取る方法とか心構えとかを話していければと思います。よければ前回と続けてご視聴、ご聴取いただければ幸いです。で、まず、前回ちょっと言い忘れたことがありまして、この眠りながら恐怖を得る、この本の波動ですね。はい。私、人のお名前とか、物の名前とか、あるいは、こういった本のタイトルですね。これでその波動を見るというのが得意にもかかわらず、前回は波動を言ってなかったんで、それをまず言いますけども。悪いわけではないんですけども、特に良いわけでもないという、なかなか微妙なところなんですね。ダメな本は本当に波動がくすんでいて、重たいエネルギーを感じるんでね。そうだったら、これはあまり良くないですよと言えるんですが、なかなか絶妙なところなんですよね。だから前回も言いましたけども、これは使い方次第かなと思いましたね。例えば、この著者のマーフィーさんはですね、キリスト教の牧師なので、強い肯定的な思いのことを祈りというわけですけれども、これをですね、このページの箇所によっては、個人的な成功としてその祈りを使うという箇所があるんですけども、そのあたりに関してはあんまり波動は良くはないなと思いましたね。ちょっと濁った波動っていうのを感じるんですね。例えばですね、これちょっとそのまま読みますけども、ある部分ですね。神の富が豊かに私の人生へ流れ込んでくることに感謝します。そして、4ヶ月間の世界旅行ができたことに感謝します。そして、私と完全に調和する素晴らしい精神性の高い男性を得たことに感謝します。これは恋愛ですね。あと、そして最後に、美しい家具の入った素敵な家に対して感謝します。っていうふうにね。これは神に対して祈っているわけですよね。これ祈りというか、野心ですよね。はっきり言ってね。こういった部分は波動が濁った感じがしますけども、ただ一方でですね、例えばお店を経営している人に対してマーフィーさんがアドバイスした祈りですね。神の平和は私の魂を満たし、神の愛は私の全存在を飽和させます。神は私を導き、栄え締め、霊感を与えてくださいます。私は光を受け、神の癒したもう愛は私からすべてのお客様に流れていきます。という感じの祈りですね。これは自分の幸せというよりは、人の幸せを願っている部分なんで、こういった部分はね、波動はそんなに悪くはないですね。エゴ的な部分とですね、そうじゃない部分が結構ごちゃごちゃになっているんですね。ですから、結果的には波動としては悪いわけでもないし、めっちゃいいわけでもないですよという微妙なところ。ですから、前回指摘した通りですね、エゴを刺激する部分に関しては、そこははっきりと拒否をした方がいいと思いますね。で、その上で、この積極的な思考、考え方というのは、人生を切り開くにはもちろん大切なことですから、そういった部分のヒントをですね、この本からもらうという感じで使いこなしていけばいいんじゃないかなというふうに思います。では次ですね。宗教組織のマーケティングということで、これちょっと話すと長いんで、めちゃくちゃ簡単に言いますと、19世紀半ばからですね、アメリカでも今のアメリカにつながるような個人主義の時代がやってきたんですね。で、誰でも頑張れば成功できるという時代になって、 まあ、この成功哲学、自己啓発っていうのが出てきたと。そしてキリスト教の宗教業界もその時代の流れに合わせた、まあ、いわばマーケティングですね、その一つとして自己啓発あるいは心理療法を組み合わせたような、前回述べたですねニューソート新しい考え方というのが出てきたという、まあ、歴史的な背景がありますけども、まあ、ちょっとこれ話すと長いんでこの辺にしておきます。はい。それとですね、前回を受けてですね、視聴者さんから感想をいただいたんですね。まあ、この方は過去に私の霊気ヒーラー養成講座にもご参加くださった方なんで、よく知っている方なんですけども、その方からこんな感想をいただきましたので、許可をいただいて一部読ませていただきます。林さん、こんにちは。今回のテーマがマーフィーの法則だったので、感想を言いたくなりましたと。というのも、私のスピリチュアルの入り口がマーフィーだったからです。基本的に怠惰なんでしょうね。眠りながら成功する、散々読みました。何冊も何冊も依存症のようにと。この眠りながら成功するは代表作ですね。はい。そしてこのマーフィーの本は簡単に書かれていますが、結局のところ、潜在意識をクリアにすることが並大抵のことではできないと。いうことが分かりました。そこでこの方は聖書を読んだり般若心経を読んだり紆余曲折結局たどり着いたのが五井先生の消えていく姿の教えでした。これ五井先生の消えていく姿の教えというのは、これは過去何回か取り上げている世界平和の祈りですね。そして失敗しようが成功しようがどっちでもいいんだよねという心境、なんとなく分かります。この部分はですね、ちょっと補足が必要で、私が直近のメルマガ、まあ、無料のメルマガでですね、成功しても失敗しても、いずれしても真剣であることが大事だという趣旨のことを書いたんですね。それについてのご感想ですね。ただ、成功でも失敗でもどっちでもいいんだよね、というのが諦めなのか、虚無なのかなところはありますがと。はい。これ後で解説します。で、今はやっと、現実世界においては地道な努力に越したことはないということを受け入れつつありますというご感想ですね。はい。Y さん、ありがとうございました。まさかマーフィーにハマっていた時期があったとは知りませんでした。はい、ありがとうございました。で、この感想の中にもですね、大事なことがいくつかあるんですけども、結局のところ潜在意識をクリアにすることが並大抵のことではできないということなんですね。まあ、ここはね、なかなか難しいところですね。結局言いたいことは、どれほど思いの力を強く持てるかということなんですね。しかし多くの人にここで壁が立ちはだかるわけですね。多くの人はそこまで強烈な想念を持てないんですね。もうこれが一番のネックですね。そしてたとえ必ず私は成功するという思いを持ったとしても、まさに物理学でいうですね、作用と反作用のような感じで、いやでもな、できなかったらどうしよう、そういったポジティブな思いを打ち消すようなネガティブな思いが同時に湧いてくるんですね。つまりアクセルとブレーキを両方踏んでる感じ、アクセルが強ければまたブレーキも強くなるということで、プラスマイナスかなりちっちゃくなってしまうんですね。とにかく思いの力を強く持てるかが大事なのに、それを持てなくて、最初からまさに自己を啓発できない 状態に陥ってしまうということ。まあ、ここがね、多くの人にとって難しいところなんですね。まあ、考えてみてください。まあ、成功したいと誰もが思ってね、こういったマーフィーみたいな本を読むわけですけども、じゃあなぜ成功したいんですか、何のために、どういった目的で、という、なぜ成功したいのか、その強烈な動機を持つことができるでしょうか。多くは挫折や失敗、喪失、屈辱などですね、そういった負の体験から強烈な願望が生まれてくるわけですね。こんなところで終わってなるものか、という思いですね。そこから強烈な願望って生まれてきやすい。例えば、ね、最近も映画めちゃめちゃヒットしてますけども、 鬼滅の刃ね。あれ、主人公は炭治郎ですよね。まあ、ご覧になった方、もうお分かりと思いますけども、一匹残らず鬼を駆逐したいという炭治郎の思いは、どっから生まれてくるんですか？ボスキャラであるね、鬼舞辻無惨、絶対許さないと。執念はどっから出てくるんですか？家族を惨殺されたことですね。家族を惨殺され、そして妹を、禰豆子ですね、鬼に変えられてしまったこと、この強烈な負の体験が彼の動機になっているわけですよね。まあ、これは漫画の話ですけども、現実世界でもそういったことは多いですね。死んでも成功したい。何が何でも絶対にのし上がってやる。そこまで自分の中に渦巻くエネルギーを持てるんですか？なかなか無理でしょう、多くの人は。だからそこでもうつまずいてしまうわけですね。だから今日は後半で、じゃあどうしたらいいのかという話をしていきたいんですけどね。また、個人的なレベルのね、欲望を満たす動機は、まあ、弱いです。それでたまたま運よく成功したとしても、そこでもう自己満足してしまうんで、私がそういう人のオーラ見てると、もう成功した途端にオーラが重たくなっちゃうんですよ。つまり、もう満たされてしまってですね、さらなる成功の意欲を失ってしまう。さっきも出てきましたけども、虚無感に襲われてしまうわけです。だからね、この自己啓発、成功哲学っていうのは、やっぱりね、欲望が強いといいですね。豊臣秀吉みたいにね、ドロドロした情念、絶対に成り上がるみたいなね、ギラギラした野心ですよ。もう、ある種の生命エネルギーが強いと、まあ、エゴも含めてね、まあ、それは相性はいいでしょうね。ただ、スピリチュアルとか、セラピーとかね、親しんでいる人が、そこまでドロドロした情念を持てますかということですね。まあ、多くは難しいでしょうね。だからこそ、別の方法を模索する必要があるんじゃないかなと思うわけです。で、さっき言ったですね、この虚無ですね。どっちでもいいんだよね。成功しても失敗してもどっちでもいいんだよねという心境ね、わかりますと。けど、それが諦めなのか、虚無なのかっていうことですね。これをね、私は定義を教えて、虚無というのは乾いたエゴイズムと呼んでいます。さっきね、個人レベルの小さな成功への意欲で、それが満たされてしまった時に虚無感に襲われるということを言いましたね。これはね、私は乾いたエゴであるというわけです。エゴは満たされていないんだけども、かといってそれを満たすためのエネルギーもないと。これが私は虚無かなと。だからまあ、エゴのなんかギラギラとかオラオラの反動かなというふうに 考えていますね。だから生きていても何も楽しいことがないという感じの虚無感というのは、まあ、これも一種のエゴなんですね。エゴは乾いて、あるいは成功を求めていたけども挫折したりしてね、立ち上がれない、立ち直れないところから、まあ、生まれてくるんじゃないかなと思います。成功を得た時も得られなかった時もエゴはエゴなんですね。だからこそそれを乗り越えていかなければ本当の幸福はないと私は思いますね。で、それもこれもですね、物質的なものだけを目標にしているから自分も成功できるってね、そこだけを目的にすると、まあ、虚無に襲われやすいですね。なぜならば、前々回か、ダライ・ラーマの回で言いましたけども、この物質の世界は無常だからですね。諸行無常、おごれるもの久しからずということですね。この前のダライ・ラーマ回の復習として言うとね、物質的な成功もまた実体がないということですね。実体がないものを照準に合わせると、それは虚無感、虚しさに襲われますよね、という当たり前の話なんですけども、ここに気がつくだけでも、なかなかの洞察力を必要とするんですね。だからまあ難しいですよ、これはね。で、この成功とか繁栄とかいうのはね、結果に過ぎないわけです、それは。でも結果に過ぎないものを目的にしてしまうことで、本来の目的を失ってしまうということですね。で、私が考える本来の目的は、生命の躍動と、そして魂の成長である。目的はそこなんだと。前回言いましたね。成功は約束されていない。しかし、成長は約束されている。という、まあ、田坂宏先生の言葉ですけどね。そして、その諦め、あるいはその虚無も、徹底的にやれば立ち上がってくるんですけどね。まあ、そこは中途半端だと、 そのブラックホールに落ちていくわけですね。この世の虚しさを超えていかないといけないんですね。この世の次元を超えていかなければ、もうブラックホールにはまったまんま立ち上がれないんですね。成功哲学や自己啓発をやって、それでうまくいけばいいんですけども、まあうまくいかなければ、そのブラックホールにはまってですね、自己否定感ですね、そこに苛まれて長い人生を送ってしまうという人もいますね。まあそれではもったいないですね。また別の世界があるんだよということを今回言いたいわけです。で、さっきもちょっと言いましたけども、潜在意識をクリアにすることは並大抵のことではないということに、さっきの Y さんはね、気づかれて、そして般若心経だったり祈りとかそういった方面に行かれたわけですね。そういった般若心経とか祈りというのはこの伏せですね。そして般若心経は以前言った瞑想に通じる部分ですね。それによって煩悩を浄化するという方面ですね。ね、これがまさに成功哲学が肌に合わない人が、まあ、やった方がいいことですね。これはね。そして次にですね、これは煩悩の浄化に通じる話ですけども、欠乏感から出る意欲、まあ、エゴですね。エゴの欠乏感から出る意欲から、好奇心の意欲、そこに切り替えていくですね。だからブラックエンジンではなくて、ホワイトエンジンですね。そっちの方に切り替えていく必要がある。で、好奇心というとですね、スピリチュアル系でいうところのワクワクなんですけども、けどこれも注意が必要で、まあ、これは前どっかで言いましたけども、偽りのワクワクはエゴは喜ぶことだと。ね、ここは注意ですね。で、真実のワクワクというのは、肉体的には苦しくても、心の深い部分では充実感を感じるものですね。まあ、言い換えればですね、自分がこれは自分の使命だ、天命だと思えるようなこと、たとえそれが間違っていても、その時に感じる、これが自分の役割だと、それに向かっていくということですね。これが真実のワクワクですね。魂の次元からのワクワクです。そして次に、このエゴの次元における欠乏感の意欲ではなくて、感謝の意欲ということですね。これは人生というものを深く振り返った時に、自分は様々なものをすでに与えていただいているという、この宗教的な感覚ですね。そういった深い感謝の念から生まれる、報恩と献身の意欲ということですね。これもまたブラックエンジンではなくて、ホワイトエンジンなんでね。ここに切り替えてと。まあ、ブラックエンジンほどの馬力は出ないですけども、まあ、これもね、コツコツやっていくと、だんだん強くなってくるわけですね。まあ、その私は過去の宗教家で最強だと思ってるのが、まあ、日蓮ですね、やっぱりね。日蓮の南無法蓮華経ですね。これ波動ね、日蓮の波動を拝見していると、燃え盛る火の玉のような、ものすごい闘魂のような波動をね、しているわけですけども、この宗教的な世界というのを深めていくとですね、まあ、これは人のタイプにもよるんですけども、例えばそれが日蓮のような激しい性格の方だったらですね、この感謝の念からですね、もうものすごい火の玉のような情熱が湧いてきますね。はい。まあ、これも一つ、人間のタイプとして参考になると思いますね。ちなみにここに書いている、これ YouTube では今目もね、映っていますけども、立正安国、日蓮の、まあ、悲願ですね。まあ、日蓮は法華経ですから、法華経によって国を建てるという、その彼の燃え盛る理想ですね。まあ、激しい性格ではあったけども、身を捧げたという人物ですね。はい。まあ、とはいえね、まあ、普通はこの日蓮みたいな狂気にまでは至れないわけです、やっぱりね。これはね。だから、まあ、自分ができる範囲でやっていくしかないですね。私は個人的には、この狂気にはたどり着きたいと思ってはいますけどね。はい。で、次ですね。死生観を深めるということ。まあ、これも、このマジスピラジオでたびたびお伝えをしています。道元の言葉を紹介しましょう。志の至らざるは、無常を思わざるによるなり。という、これは道元の正法眼蔵随聞記の中にある言葉ですけどね。つまり、志、これは強い思いですね。強い、まあ祈りと言ってもいいですが、その強い思いに至らないのは、無常を思わざるによるなりと。さっきも言葉出てきましたけども、この世は儚いものなんだ。そして、この 人生は一瞬のうちに過ぎてゆくんだと。道元の言葉でも無常迅速生死時代と有名な言葉があります。人生は一瞬で過ぎ去るということを本当に分かれば思いは強くなるということをおっしゃっている、ね、そしてこの物質的成功の虚しさ、まあ、これ無常ですよね。その無常を見よと、そして本当の目的に立ち返れということですね。道元は禅の人なんでね、やっぱり伏せと、そして瞑想、まあ、これは座禅と書きましたけども、まあそういったことを説いたわけですよね。ただまあ座禅というとちょっと私たちの大半にとっては日常の馴染みがないので、これ日常レベルにおいてはですね、この成功とか失敗とかに関係なく、目の前の仕事に、あるいは役割に徹底的に取り組んでいくということ、これが生活禅ですね。生活の中で実践できる禅ですね。だからもう余計なことをね、ごちゃごちゃ考えるなと、これ失敗したらどうしようとかね、成功したらとかね、もううるせえよと。とにかく目の前のことに全力を尽くしなさいと。まあ私はこういった方が個人的には好きですけどね。まああとはその、目の前のことに徹底的に取り組んでいくには、やはりこの何気ない日常の中でも、自分の宇宙的使命の自覚を深めていく必要がありますね。だからこれはだからさっきの瞑想だったり祈りですよね。これこそね、まあそういった深まりの中でエゴがだんだん薄くなっていくわけですね。ギラギラオラオラではないけども、まあ静かな強さをですね身につけていくわけですね。静かな心境の中でこれが自分の道だと思って、そして成功しようが失敗しようがこの世のことは関係なく天を相手にして目の前のことに取り組んでいくということですね。この成功哲学が苦手だという人はこういった世界観の方が、そしてこういったマジスピーラジオなんてね、あの地味な音声とか動画をご覧の方はですね、こっちの方がいいんじゃないかなと思いますけどね。でね、このマーフィーっていうのはキリスト教の牧師ですよね。けどそのキリスト教的な永遠の生命を説いている箇所はね、少なくともこの本にはねあんまりないんですよね。だから牧師さんだからね、結局この世の物質的成功の虚しさっていうのを言ってほしいんだけども、そうじゃなくてまあこのねマーフィーさんのこのキリスト教会派ですね、流派においては物質的繁栄っていうのは、それは神の霊感であり神のイメージであり、それは神なるものが発揮された姿なんだという思想ですよね。まあ、ですからね、そういった解き方をするんだけども、まあ結局ね、私はこのさっきの仏教的な無常観の方が深いなと思いますから、積極的考え方が運命を切り開くのにとても大切だということは分かりつつもですね、まあどうも物足りないなという感じがするわけですね。はい。はい。以上いかがでしたでしょうか。今回ですね、成功哲学は無理だと、苦手だと、体質に合わないと、いう方が、まあ、やった方がいいんじゃないかなということですね。大切なことはですね、成功とか失敗とか関係なく、ただ目の前のことに取り組んでいくということが大事ですね。かくいう私もそのつもりで、もう10年以上この仕事やってますけどね、もう最初からそのつもりで取り組んできて、まあ、気がつけば10年以上経ってると。別に成功なんかイメージはしていないし、ね、この本の中で言うアファーメーションですね、そのなんか成功への祈りみたいな、そういったこともやってないです。ただ、ここで述べてきたことを自分も自分なりに実践してきた結果、世間的には無名の存在ですけども、ね、身近な人たちからはうまくいっている人みたいな感じで思われてしまっていると。まあこれはただ、あくまで結果に過ぎないんですね。私はそれは求めてないです。うまくいこうが失敗しようが淡々と今日やるべきことをやっていくだけですね。以上。今回の話がご参考になれば幸いです。では今回久々にですね、視聴者さんの声を取り上げたいと思いました。今映ってるのは、これは iTunes なんですけどね、たまにこのページ見るんですけども、そうすると割と最近すごい嬉しいレビューをいただきましたんで、これをお客様の声としてご紹介をしたいと思います。はい、あ、これペンネームが郵便公邸料理人様ですね。 はい、なんか最近 SNS もフォローしていただいていると思います。はい、ありがとうございます。レビュー読ませていただきます。この放送に出会えたことに感謝。どの回も深く納得のいく内容で、心の奥に静かに響きました。軽やかな引き寄せとは異なり、真実に誠実に向き合う姿勢が前回を通して伝わってきます。内側を輝かせ、大いなる存在へ祈ることの尊さをこの方から学ばせていただきました。このような尊い放送に巡り会えたことに感謝し、淡々と活動を続けておられるお姿に心より敬意を抱きます。はい、ということでありがとうございます。まあ、こういったことを言っていただけると本当に冥利に尽きるんですけどね。まあ、こういったことも別に最初からイメージをしていないんですね。で、意味軸も書いていただいている通りですね。淡々と活動を続けてきた結果なんですね。成功しようが失敗しようが、この動画が、音声が、再生回数が多かろうが、少なかろうが、関係なく、自分は自分の宇宙的使命だと、まあ、これは勝手な解釈ですけどね。でも、たとえ間違っていたとしても、そう感じることにただ取り組んでいった結果なんですね。で、そして、引き寄せではなくてですね、こういった思わぬお声もいただくわけです。これは想定外なんですね。だから私は別に成功はイメージはしていませんけども、自分の思った以上の運命が展開していくということですね。実は私はこれが本当の引き寄せではないかなと、個人的には思っています。引き寄せようと思わないけども、結果的に自分の意図を超えた運命がおのずと展開されていく。これを古い日本語では自然、自然と書いて自然と呼ぶ。まあこういった方が私は個人的には好きですね。ですから、まあこういった成功哲学が向いている人もいるし、まあ私みたいにね、苦手な人は、まあこういったまた別のやり方もあるので、いろいろ学んで自分に合う方法をですね、試していただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。ユーミン皇帝料理人様、ありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ではまた、今回もいつも通りですね、1週間以内に文字起こしをウェブサイトマジスピにアップします。はい。また、さっきもちょっと言いましたけども、まあ、メルマガではですね、この動画では、音声では伝えきれなかったことを最近は書いています。よければ、登録の特典もありますので、ご登録いただければ嬉しいです。そして、最近は毎日ショート動画を YouTube にアップしています。よろしければチャンネル登録やフォローをどうぞよろしくお願いいたします。では、今回は以上です。ありがとうございます。